そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ気合を入れてみました。どうですか。
はい、そうですね、はい、今日はね収録がね、はい、1時半スタートみたいなね
はい、
まあね今日ねイベントがあってたんです、実はね、
はい、
さ
っきまでね。
そうなんですね、はい、告知が結局間に合わなかったの、本当告知してからやるべきでしたけれども、急に決まったんでツイッターとかで告知できたんですが、はい、ブレイクブレード劇場版ね第1章、はい、実はバンダイビジュアルさんの公式イベントとしてですね実況をやってたと、
はい、
おお、とうとううちの実況が
公式になったと。
ああめでたい
バックに公式ってつくのなんかすごい心強いっていうか、ね、
そうね、面白かったね、本当
に、ね、面白かったですよね。
バンダイビジュアルのいつもね最近出てもらっている広岡さんが、まあ、メイン司会みたいな感じで、ね、解説を全部やってもらって、
はい、
配信そのものをうちがこうお手伝いするみたいな感じだったんですけれども、ブレイクブレードのファンの方がたくさん集まってくださってね、
はい、いっぱい来てくれましたね、
うん、もう結構いい感じに終わったんじゃないのかなと、盛り上がったんじゃないのかなと思いますので、
うん、
ぜひねまた第2章もできればなという話も、まあ、皆さんからも出てたようなのでうまくいけばいいなと思いますけれども、
で
と
そうです、
ね、はい、今度はね前もって告知したいと思いますので、こちらの番組の方でもね、はい、よかったらまたご参加くださいということで、まふ、はい、ちゃんから告知があるんでしょ。
お知らせがあります。
はい、
はい、前のね放送の時にもちょっと言わせていただいたんですけれども、現在放送中軽音19話の方にも那瀬ひとみが出演しております。わー
すごいね
はい、今度はね一言は分かりやすいと思います。
またクイズかよ
そうなんです。あのまあ人間、ちゃんとした人間役と、もう一つは今度は分かんないと思いますよ。
まあでも加工されてれば意味がないだろうっていうのもあるけどね
ぜひ探してください。
はい、そうです。
19話は8月の10日、東京関東圏では10日の放送です。
はい、
ぜひぜひ皆さんチェックしてみ
てください。また探してください、那瀬ひとみ。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ということで、今日もあります、業界告知コーナー。今日はあの方に来ていただいてます。
君の下した決断が空と海に寄生する。大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。
そこアニ、
本日はそこアニでも応援しておりましたゼーガペインブルーレイ化のきっかけとなった BDA 主催あなたの力で BD 化プロジェクト、 BDA 公認サイトの管理人でおなじみの BDA のアビさんにゲストに来ていただきました。
はい、こんにちは、 BDA のアビです。ですね、ツイッターでつぶやいていたらなんと出演が決定したというですね、そんなあの現代のアメリカンドリームを実感していますが、あのよろしくお願いします。
よろしくお願いします。とてもアメリカンドリームじゃない感じですけどねということで本日は BD 化プロジェクト第3弾のお話ということで、第2回の1位だったゼガペンがいよいよブルーレイ化、ね、決定というかもう入金も終わったので。
終わりましたね。そうですね、
はい、でその第3弾の開始が今日からなんですか。
そうですね。今日が8月1日だとするとですね、ねあの、スタートしてるはずです。
はい。8月1日配信予定なので。
1日ですね、はい。はい。今日からスタートということで、まあ、あの、そもそも BD 化プロジェクトって、あの、正式名称が、まあ、あなたの力で BD 化プロジェクトっていうふうになってましてですね、あの、まあ、ユーザーの応援、いろんな声を集めて、その結果をコンテンツのメーカーさんに、BDA まあ、というか私、アミがですね、あの、お願いしに行くっていう企画になってます。
非常に個人的企画ですね、これ。
某あの、一部のアニメ仮面さんに言わせると、お前がトゥルーティアーズ好きだったからやったんだろうとかっていうツッコミがあったりしたんですけど、
はい。
あの、まあ、100% 間違いではないですが、あの、皆さんと一緒に、皆さんの力を、こう、結集して、まあ、コンテンツメーカーさんにお願いをしに行くっていうような、まあ、企画になってます。
まあ、個人のね、お願いっていうのは、こう、一通一通じゃ、やっぱり、なかなかね、難しいところがあるのを、要は、こう、まとめてくださるところがいるっていうところがポイントじゃないかなって思うんですよね、これってね、やっぱりね。
そうですね。
やっぱりファンの声っていうのはちゃんとある程度はね、届いてはいると思いますけど、これ、ね、放送をしている時っていうのはそのグループが生きてますから、まだ伝わるんですけど、テレビってこう、その度に終わっていくじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうなんですよね。でも制作部門が残ってなかったりとかするので、みんな点々バラバラになってったりしますからね、
はい。
そうなるとなかなか難しくなるっていうのがあるので、
はい、
まあこういうね、まとめてどこかに持っていくっていうのはすごいありがたいのかもしれないですね。
そう言っていただけると幸いです。
はい。
ね、まあそういうわけでは、その今、まさに、第3弾っていうことでですね、スタートで、まあまず、あの、ウェブの投票っていうのがちょうど始まりまして、で、この後ですね、あの、8月10日発売号のアニメージョさんと、まあ、それから8月の中旬に配信予定の週刊トロステーションさん。それから8月20日発売のあの DVD データさんっていう4つの媒体のそれぞれの総合成績で1位を争うようなイベントになってます。
これは今までと同じパターンですかね。
ですね。
DVD データさんって前ありました？
なかったんですよ。
あ、これが新規追加。
はい。新しく追加になりました。
なるほど。
まあ、なんでなったのかっていうのは、実際にはですね、すごくシンプルな理由がありまして、今回実はアニメだけじゃないんですよ。
ほう。
今まであの、あなたの力で BD 化プロジェクトアニメ編だったんですけど、
はいはい。
今回からは、一部アニメじゃないタイトルが、エントリーしています。そこが、
ここが、まあ、この DVD データさんが参加されている理由なんですね。
そうですね。そういうアニメじゃないユーザーさんの声も、まあ、投票として入ってくると、また、みんなの、その、思っている気持ちがですね、違う人たちの声も入ってくるかなってことで、それを期待して、まあ、こういうような形に今回しました。
混沌とするかもしれないですけど、まあ、それが面白いかもしれないですね。
あの、集計するのが一番大変なんですね。
そうですよね。こう、あの、コメント投票がありますからね。
はい。
それが大変ですよね。ただ数字を集計すればいいっていうのではないと思うので。
そうですね。あの、まあ、でも、熱い皆さんね、あの、コメントをつけてくれるっていうことが、基本的にあの、今回コメントをつけると、ポイントが2倍になりますよっていう
言い方をして。これは今までと同じですよね。
ですね、ポイント1票で1ポイント。
はい。
でも、コメントをつけると、さらに2ポイントつきますと。
3ポイントになるってことですか？
そうなんですね。
はいはい。
1日3ポイントっていうところになって、前回よりもコメントの比率が高くなったんですよ。
前回は2だったんですか？
そうですね。
トータルで。
はい。
ああ、じゃあ、ただこれコメントってすごい長文もあれば、はい、1行もあると思うんですけれども、はい、この辺はどうなるんです？
ですね、
例えば、あの、はい、大好きですって一言でもコメント1票なんですか？この辺ちょっと気になるんですけれども。
ああ、一応ですね、あの、有効コメントっていう定義にしてるんですよ。
はい。
で、まあね、大好きですは一応有効かな。あとか書いてある人がいるんですよ。
はいはい。あるでしょうね。とりあえず一言みたいな。
もうね、これは排除。
ああ、無効票になるわけですね。
無効票になります。
まあ、一票になるんですね、これだから。
そうですね。
はい。
単純に一票だけ。まあ、でやっぱりね、メーカーさんに実際に持っていくときに、
はい、
その分厚いコメントの束をですね、
はい、
こう250ページ持ってきましたとかって言って、
はい、
メーカーさんに挨拶をしに行くと、もうファーストインプレッションで、うわすごいのが来たって向こうに心理戦でまず勝てるんですよ。
こうドーンと置きたいと。
そうそうそうそう、
机の上に。
それがね、やっぱりその先に本当にじゃあ BD 化しようっていうときに、 あんなに分厚いコメント持ってきてくれたんだし、協力しようかなって思ってくれるっていう、やっぱり、狙い、心理戦の作戦でもあるんで。
そうですね。まあ大事なところですよね。だからそこが、大好きですがいっぱいだったら、それは魅力にならないですもんね、確かに。
そうなんですよ。それなんで、やっぱりここのポイントを高くして、影響力を大きいものにしようかなっていうふうに思っていた、やっぱり事情ではありますね。
なるほど。今回4つに分かれてますけれども、どの媒体の影響力が一番大きいんですか？今の話だと、3秒でしたよね。まあ一番、はい、毎日3秒でも頑張れば投票できるってことですけどね。
はい。1日3秒で21日間ぐらいあるので、おそらくこのウェブっていうのが一番投票の影響として与えると思っています。
はい。
はい。はい。まあただこれって毎日投票21日もやってらんないよって方たくさんいらっしゃると思うので、
はいはい、
逆に雑誌の方、アニメージュさんとか DVD データさんは、1回の投票でポイントが高く設定されているので、毎日投票できないよっていう方は、ぜひ雑誌から、ご応募していただけるとありがたいなというふうに思っています。
これは専用ハガキか何かがついて、アンケートハガキか何かで投票するっていう感じなんですかね。
はい、そうですね。アンケートハガキで、基本的には投票になっています。
なるほど。じゃあみんなの頑張り次第でね、メーカーにプレッシャーをかけれるっていうところですかね。まあ、ある意味 ね、
そうですね、はい。
今のところ1位は全て BD 化されてます。今回の1位の作品も約束されてはいないですよね。
あくまでも努力はします。1位になった、じゃあメーカーさんに持ってって交渉しますっていうのは、そこまではお約束しますが、BD になりますっていうお約束は実際にはできないっていうのが、実情ですね。そもそもこのプロジェクト、某ラジオをお聞きになった方はご存知かもしれないですけど、裏ネゴしてないっていうのがこのプロジェクトの売りだったりするん
ですね。あれですね、某業界一時報談ですね。私も聞きましたけれども。
ああ。
突っ込まれてましたね。
ありがとうございます。そうなんですよ。裏ネゴしなかったっていうところが結構業界の中では革新的だったってことで、ただ逆に裏ネゴしてないんでですね、投票の途中でこのタイトルの BB 化が決まりましたとかって
ゴロゴロ出てきてましたよね。
出ちゃうかもしれないんです。そのあたり裏ネゴしてないっていうことでご愛嬌ということでお許しいただきたいなというふうには思ってるんですけども、
まあでもじゃあそれでですよ、例えば1位で抜けそうな作品が、
はいはい、
もし決定の前に発表があったらどうなるんですかね。これは辞典になるんですか。
そうですね、はい、基本的にはもし BD 化が発表されてしまったら、そこは対象外にします。あ、
そうですね、
はい、
そうですよね、
はい、
はい。
もちろんその応援してくれたところまでのコメントとかは、ベンダーさんにはもちろん持ってって、BD 化してくれたっていうのと同時に、まあこういうのを皆さんからの声もありますよっていうふうにはお伝えはしますけども。
そうですね。まあその辺のね、インタビューとかなんとかぜひね、載せていただきたいっていうのはありますよね、もちろんね。
そうですね。
そんな中、第1弾のトゥルーティアーズがブルーレイ化決定して、発売もすでにね、終わってますけれども、
はい、
これどんな秘策があったんですかね。
秘策ですか。ですね、まあ、すごいいろいろとやりました。裏では。
裏では。表に出てないところも含めて。
表に出てないところとか出せないところとか
いろいろあるでしょうね、それはね。
まあそういうのやったんですけど、実はですね、これもまあ今まで実は一回も語ってないんですけど、一番のキーパーソンの方がいらっしゃってですね。
はい。
バンダイビジュアルさんの宣伝の S さん。
S さん。
名前言ったら怒られるかもしれないんで。
ああ、S さんにしてるんですね。はい。はい、
この方がですね、実は味方になってくれて、こちらが持ってった企画が、あ、これならいけるかもって思ってくれて、社内をいろいろと説得してくれたんですよ。
ほう。
だから、この方いらっしゃらなかったら、多分この BD 化の企画自体がですね、初めの雰囲気からすると成立してなかったかもしれないっていうふうに。
ああ、じゃあまあそのまま、こう、ポシャって、お疲れ様みたいな感じで。
僕今はここにいなかった
ですね。ああ、なるほどね。その可能性もあったと。
そうですね。そういう意味ではね、BD 化プロジェクトって実は最大の功労者って、このバンダイビジュアルの S さん。
おお、宣伝の。
もう宣伝の S さんだとね、すごい思ってる。もう、あの、S さん本当にありがとうございました。こんなところで言うのは、あの、
申し訳ない。S さん聞いてないからで、これが、第一弾の成功で、
はい。
その後は、ゼーガペン、ブルーレイカーと繋がっていくわけですけれども。
そうですね。なので、今度、ゼーガペンの BD 化っていうのに指したですね、まあ、あの、バンダイビジュアルさんもあるんですけど、まあ、実際にはたくさんの方が協力してくださって、今回、成功っていう風に導かれました。
はい。
はい。ありすぎるんですけど、あの、ウェブサイトではですね、例えばの、落書き堂さんっていう大手サイトさんとか、加藤祐家断絶さんっていうあの大手サイトとか、あと、電脳御殿さんっていう大手サイト、こういうところが結構サポートしてくださったので、すごい大きく広がったんですよ。
あの、応援に関して。
そうですね。はい、ゼガペン知らない人たちも知ってもらえたようなきっかけになったと。
はいはいはい。
それからまあ、実際にはあの、ゼガペイン BD 化応援サイトっていうのを立ち上げてくださってですね、ゼガゼガセンさんという方がですね。
はい。あの、うちにもよくコメントいただきますはい。ゼガゼガセン。
そ
う、はい。
それをまあ、筆頭にあの、ゼガの、Twitter 上のゼガクラスターの皆さん。
はい。
がもう、熱烈に応援してくださったりとか、まああとあの、ホセッタボットさん。もうね、あの、すごく盛り上げてくださっていたので。
ボットなのに
一生懸命、あの、フォロワーを増やしていました。っていうふうないろんな方々と、まあ、それと同時にですね、盛り上げてくださったあの、ロボット魂、ゼガペインアルティールのロボットとかを出して、それを PR しながら応援してくれたスタッフの方とか、あの、再放送を今やってる BS11 のスタッフの方と、まあ、あとは、ゼガペインのね、ここでは多分お馴染みだと思いますけど。
はい。
担当の広岡さん。
はい。先週も出てたような気がしますけど。
ああ、そうですか。とかね、そういう、はい、まあ、方々、そうやって、あ、忘れちゃいけないところがあった。あの、もう長い間ですね、なかなかのちょっと名前が知名度が上がんなかったゼガペインを取り上げてね、取り上げて支えてくださってた、もうそこはにのスタッフの方々。
はい。
ね、そう、こういう方いるからこそ多分最終的にこうやって盛り上がったんだと思うんで、もう本当にそういう方々の力で今回の成功ができたんだと思っています。まあ、本当にありがとうございましたっていうのと、もう本当にあの応援してくださった方々はおめでとうございますっていう感じです。
そうですね。本当ね、やっぱり最終的にはあの実際中に携わるスタッフの方々の力っていうのがやっぱり一番大きいとは思うんですけれども、いや本当ね、応援しましたよ。あのうちはどちらかというとあの BD 化そのものの応援サイトはやってなかったのでバナハラぐらいしかやってませんでしたけど、はい、まあ、あの作品自体の、ね、応援はずっとやり続けてたので、まあ、これは、ね、はい、いい結果先につながるいい結果に、ね、思ってた以上のすごい盛り上がりになったのでよかったなと本当に思ってます。
はい、そうですね、
ゼガに続く第3弾何になるんでしょうね。
そうですね、
すごい楽しみです。
はい。まあ、あの、そのためにもですね、あの、ブルーレイディスクマイスターサイトという、まあ、サイトが基本的に投票やってますので、まあ、こちらにアクセスして、BD 化プロジェクトっていうのをご参加いただけたらありがたいなというふうに思っています。ちなみにあの、ブルーレイディスクの小部屋っていうですね、ページの方ではですね、随時実況中継とか、今、裏ではどうなってますみたいなのとかをですね、あの、公開してますので、ぜひ、あの、こちらも、ご覧になっていただけたらというふうに思います。
裏ネタ満載ですね。
裏ネタ満載、満載で頑張っています。
はい。じゃあ、ぜひ、キーワード、小部屋ブルーレイで検索してください。
はい。もう、まさにその通りです。ありがとうございます。
はい。じゃあ、また、これは多分、途中経過報告あたりに、ちょろっと来ていただきましょうか。
なるほど。
最後の盛り上げにですね。
そうですね。
はい。
わかりました。
はい。ということで、今回は BDA 公認サイト管理人 BDA のアビさんにゲストに来ていただきました。本日はありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
そこはに。
機動警察パトレイバー、アーリーデイズ。
ハイパーテクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械、レイバー。しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両2課を創設してこれに対抗した。通称、特車2課。 パトロールレイバー中隊、通称パトレイバーの誕生である。
ということで始まりました、パトレイバー。
はい、
まあ、初期ですね。
そうですね。これはあのブルーレイ版が今度発売されたので、それを記念して特集っていう形なんですけれども、残念ながらね、私ねちょっと見れてないんですよ、ブルーレイ版。
はい、
うん、昔ながらの DVD 版を見てたんですけれども、
はい、
なんかね、あの評判いいらしいですよ、ブルーレイのやつ。
なんか綺麗みたいですね。
なんていうんだ、スクリーンショットだけ見たんですけれども、うん、全く違うね、はい、特に DVD 版を見た後だからなおさら思いますけど、なんでこれがこんな綺麗になってんのっていうぐらい。やっぱり DVD ボケてますもんね、今の時代のモニターで見るとね。
確かにね。
だから技術すごいなって思いました、本当に。
もうだって20年以上前の作品ですか。
1988年の作品です。
おお、
俺だって中学1年生とかですよ。
はい、
懐かしいなぁ、そう考える。
だから、そうなんだ。
そのぐらいのね、はい、フィルムでも、ここまでね、当然ワイドにはなってないですよ。
うん。
さすがにね。でも、あ、ここまで綺麗になるんだなっていう。ちゃんと意味あるんだね。なんか、まあ、あのね、こう、綺麗にしてる人たちの苦労をどうも話を聞いてるんで、すごいなと思いますね。その苦労はちゃんと報われてるんだなっていう。まあ、ワイドになるだけが全てじゃないっていう感じがしますね。
はい、
まあ、ブルーレイ化の話がちょうどね今日は前半ありましたから、
はい、
はい、その綺麗な画像を見たい人はぜひブルーレイボックス買ってみてはいかがでしょう。アマゾンで買うとね1万切りますからね。
おお、
ということでね、アーリーデイズは初期 OVA、 1988年から1989年にかけて発売された OVA シリーズですね。
はい、
これに先駆けて、こう原案および漫画を書かれている結城正美さんの漫画の方が先に連載がスタートしているっていう形みたいですね。
そうですね、同じ1988年ですけどね、あの OVA の一巻の発売よりも若干早い段階であの漫画の方はスタートしてるみたいですね。
まあ、これだったら漫画見た人がこう買うっていう流れもありますからね。
そうそうそう、
これサンデーでしたよね。
うん、週刊サンデーですね。
私も単行本いまだに全巻持ってますけれども、いや、またあのアニメとは違う感じで面白いですよね、うん、漫画の方はやっぱり結城さんテイストっていう感じですから。
そうですね、漫画の方はなんか意外とこうちゃんとしたストーリーがね、
ちゃんと全体ね、
そうそうそう、全体
通ってますよね、
うん、だからあのアニメの方がこうキャラクターを掘り下げたというか遊びの回が多かったと思うので、はい、
そう、特にですよ、まあ、今回の OVA に関してはもう完全にそのキャラクターメインのお話で前回行っちゃってますよね。
そんな感じになって
ます、ね、うん、
はい、
はい、ということで、まあ話数はいろいろあるんですけれども、とりあえずコメントからいきましょうか。
はい、今回もコメントたくさんありがとうございます。 L 型陽壁さん、ありがとうございます。初期 OVA、 自分は当時3歳で親に見せられて訳もわからずロボットが出ていることに喜んで見ていたそうです。踊る大捜査線の監督がパトレイバーに影響されたという話を聞き、ちゃんと見てみようと思い、漫画、テレビ版、初期 OVA、 後期 OVA、 劇場版を見ました。初期 OVA の2課の一番長い日、後藤隊長怖いです。どの作品の後藤隊長も普段はひょうひょうとして裏でこそこそ、かっこ笑い。そんな人がこの話ではカミソリ後藤、本庁で有名なワルト、松井警部補の話の中に出てくる公安時代の後藤隊長でしたよね、ということです。ありがとうございます。
踊る大捜査線の元弘さんがね、パトレイバーが好きだったっていう話題は、昔からねよく聞かれる話なので、うん、まあ有名な話ですよね、本当ね。
そうですね、
うん、3歳の頃ですか。まあでもそうでしょうね、自分たちも結構ね若い頃の話ですもんね、パトレイバーの初期版なんてね。
だってナセちゃん生まれたとか、そのぐらい
生まれたてですね。
そっか、
1歳とか。
そ
っか、1歳にもなってないか。
まさにこんな感じなのか、はい、まずとりあえず見てどんな感想でした。
いや面白かったですよ、な ベタというか、
あのやっぱり時代的な古さ的にどう。
なん、いや全然今でも見られるし古いなストーリーとか思わないんですけど、な絵がやっぱり古いように見えるんですかね。
設定的にはあれ1999年っていう設定でしたよね、確かね。
あ、そうなんですか。じゃあ、あの頃としては10年後にはこんな機械が動いているということを想定されてた。
そういうことです。
へぇ。
話をしてて思ったんですが、
はい。
携帯がないからさ、
あー。うん、
あの、自動車電話でしたね。
すべてね。
同隊長の、
はい。車に全部繋がってるんですよ、携帯が。
うん。ほんとだ。
そこがね、やっぱりこう、あ、古いなっていうのを特に感じますよね。
ね、
そう。だけど、ちくいちゃんの昭和っぽいものを感じるんですよね。その、
それがあの、劇場版の2のね、あれだとかなり未来チックになってるから、はい、なんかそのあたりの違いが面白いよね。
そうね、同じ時代設定のはずなのにね。うん、
だって車の中にね、あの、ね、フロントガラスにいろいろ映像が映ったりとかしてたからね。
それでもまだ携帯電話がなかったんだもんね、2でもね。
2でもなかった。
2でもないんですよ。自動車電話。
あれは無線でしたよね。
そう。それ以外は全部自動車電話なんですよね。基本ね。車についてる電話なんだもんね。
だから、その未来の感覚っていうのはちょっとね、違うよね。ギャップがあるというか。うん、
そこがまあ面白いかもしれないですね。
続きまして、波のまにまにさん、ありがとうございます。アーリーデイズというタイトルは LD 時代からついているタイトル。本作の制作者集団であるヘッドギアの筆頭である押井守と伊藤和則の本領がこの6話に凝縮されているように感じます。特に押井テイストとしては二課の一番長い日というのは劇場版2作品に引き延ばされたそうですが、3話4億5000万年の罠と4話のエルの悲劇の2本も実にこの2人らしい2本だと思います。3話が露骨に特撮テイストでゴジラのオマージュであったり、4話のしょうもないミステリー仕立ての物語はそれこそ2人が参加したうるせえやつらのコメディ話の完成形ともいえる作品に仕上がっていると思います、ということです。ありがとうございます。
第1話第2招待出動せよ。
はい、
久しぶりにね、あのパトレーバーのこのアーリーデイズ初期 OVA に関しては皆さんやっぱりこの2課の一番長い日前編後編、このイメージっていうのがすごいあると思うんですよ。今回もコメントもらった中ではやはりこのね話をやっぱり書かれてる方が多かったような気がするんですけれども、
はい、
だから私もねこうやっぱり見直す時があるときはこの2本しかほとんど見てなかったのね、
うん、まあやっぱ一番盛り上がりますしね。
そうなんだよね。どうしてもやっぱあの劇場版のねパト2が好きな人からするとこの2課の一番長い日は言ってみたら後藤さんが一番かっこいい回じゃないですか。
そうそうそう。
後藤ファンとしては、
はい、
で思わずこうねこの 5,6 を見てしまうことが多くて、他の作品他の話数に関してはほとんどもう記憶の中から消えてたんですよ。
うんうん、
ああいう話だよねとか、4億5000万年の罠に関しては例えばひろみちゃんが最後に出てくるよねとか、はい、そういうなんか記憶は
ひろみちゃんじゃないけどね。
まあね、ひろみちゃん、いやひろみちゃん出るじゃん、ひろみちゃんと対峙するじゃないの。
はいはいはいはい、
まあ、ひろみちゃんそっくりな何かが
何かが、
みたいな、そんなのとか、エルの悲劇は確かサスペンスだったよねみたいな、そういう記憶はあるんだけれどもなんかすっかりこう抜けてたんですよ、
はい、
で久しぶりにね見直したんだけど、うん、
はい、
こうやっぱり絵柄は古いけれども、
うん、
全然古くないっていうのかな、うん、面白かったんだわ正直、こんなに楽しめるとは思わなかった。
やってることはここ最近のパトレイバーの作品とほぼ同じですよね、
うん、
あのあれですよ、整備班の人のテンションもそうだし、
そうね。まあ、逆に言えばね、二課の一番長い日にすごいこう思い入れがあった分、そのこう改めて見るとやっぱりこうパト2のあの綺麗な映像で行われるあの感じから比べた後に二課の一番長い日をこう 今となって改めて見るとやっぱりこう尺の短さもそうだし、その終わり方もねあっという間に終わっちゃうじゃないの、なんか後引かない感じも含めていい部分もあるけれども、なんかやっぱすごい物足りないなってっていう思いがいっぱい残、特に前編のさ終わり方がさかっこいいもんだからさ、
あ、いい引きでしたね、あれ
は
ね。
そうなんだよね。だから後半の方がいやなんかちょっとモヤモヤしちゃう感じがあるかなと、
うん、はい、駆け足みたいな、
そうそうそう、なんてものを今更思っちゃうぐらいで、うん、 それに比べて特に1話の第二小隊出動せよ、面白いなって思ってね。
そうですね。あの2巻の一番長い日、その5話と6話、この OVA の、
はい、
これがなんでこんなに人気あんのかなって思うと、やっぱりあのそれまでに培われてきたあの第二小隊のあの雰囲気だったりとか、整備班の人たちのあの雰囲気っていうのから、うん、こうギャップ、全然違う雰囲気にガラリと変わるじゃないですか、ストーリーも含めてですけど、
そう
ですね、
はい、
そのギャップがみんなすごく好きだから、あの作品人気、あの話数の人気につながってると思うんですよ。
まあ、たった4話なんだけどね、その前なんてね、
あれが楽しめるっていうのはこの1話から4話があったからこそだと思うと、やっぱりこの1話から4話もすごく大事だし、やっぱりそれなりにちゃんと見れる作品になってるんだなっていうのは感じましたね。
いやもう本当ね、だからね、第1話の面白さで、
うん、
まあ、なんていうのか、言い方悪いけど、結構そんな、あのね、まあ、とりあえず、ザーって流しとかなきゃ特集するからと思ってたのが、じっくり見はまっちゃってさ、
ね、だけどさ、あれですよ、第1巻じゃ何してたっていうと、レイバーが届くの1日待てたって話ですよ。あの時系列の進行具合とか、あのね、榊班長とか、あとあの整備班の人たちの、あとしげさんか、あの辺の人たちがどんなやつかっていうのを、はい、なんか10分ぐらい延々使って説明してたような気がするんですよ。
まあね、
で時間の経過とともにね、パラソルが用意されたり、お茶が出てきたり、かき氷が出てくるし、
臭かったりしてただけですよね。
そんなことをしてただけなのに、ちゃんと締めるところ最後締めてくれたっていうところで、やっぱりこの作品のその、なんだろうな、テンポっていうのが分かったような感じがしましたよ。
まあ、結局ね、裏にはいろいろこう、ね、なんていうのか、作画枚数の問題とか、いろんな問題があって、予算的なものもあったので、変にロボット動かせないみたいなのもあったのは事実としてね、この後の話題にも出てきますけど、あるみたいですけれども、そういうのを除いた、はい、そういうなんていうの、厳しい条件の中で、これだけ面白いものを作った、この、なんていうの、この頃の若いグループ、まだおしいさんだって若かった時代だからね、
うん、そうですね、
そう、だからそれがね、やっぱその力がすごい溢れてる作品だなと、そんな古い作品でも全く色あせないっていうのをこれで感じたなって思いましたね、本当ね。ああ、バトレーバー俺好きだったんだって改めて思った。
20年経ってもまだ楽しめる作品ってもなかなかないですから ね。
続きましてロンさん、ありがとうございます。オープニングの前に挿入されている渋い BGM とハイパーテクノロジーの急速な発展とから始まるナレーション、そして大破したいかにもトラクターに手足がついたような作業機械と周りを取り巻いた警察の赤いランプが物々しい雰囲気を醸し出す特写二課の創設が語られるシーン、私がアーリーデイズの中で一番好きなシーンはここです。こことオープニングの冒頭のアルフォンスと敵レイバーの格闘シーンがあるおかげで、本編ではまともにかっこいいパトレイバーの活躍が見られないのも我慢できるというものです。かっこ笑い。今このアーリーデイズを見直すと、見れば見るほどに昭和臭い時代を感じますね。1話第二小隊出動せよで草刈りをするヒロミちゃんの肩にある BCG の注射の跡やノアの口から出る丹下左膳。3話4億5000万年の罠では初代ゴジラのパロディでシゲさんがドライアイスで作ったオキシジェンデストロイヤーや平田博士のマッドサイエンティストぶり。4話、エルの悲劇では後藤さんの口から出るグレートマジンガーに弾劾王。そしてアスマが証拠に出したウォークマンとアクシアのカセットテープ。小道具のどれもが時代がかっていて懐かしい気がします。5話と6話の派手な展開で忘れられがちですが、7話の特写隊北へでは意外にもパトレイバーが活躍し、ロボット同士のプロレスも見せてくれます。しかも、6話で上司に反抗した南雲さんが復職したらしい描写もあり、舞台の面々のその後の成り行きもどうやら無事安泰らしい様子で安心させてくれるので、シリーズの結末としては良かったと思います。ということです。ありがとうございます。
まあ、先ほどの携帯の話も出ましたけれども、やっぱ古臭さっていうのは、まあ、昭和の古臭さでね、逆に言えば、まあ、その通り、時代設定から言えばその通りだったわけなので、
うんうん、
そういうシーンがまあたくさん入ってる。逆に今の若い子は知らない言葉いっぱいあるよね、そういう意味ではね。
ですよ。
なせちゃんとか BCG とか受けたことあんのかな？
あ、受けた覚えはありますよ。もうポンって押された気はするんですけど、多分幼稚園ぐらいかな。
あとはないんだよね。
そうですね。そんな毎年やる注射だったんですか、これ。
2回ぐらいやったりとかしてなかった？
あの2個、
2個あるよね、あとがね、う
ん、だから俺とかクムさんはこの傷跡を背負って生きてきたわけ。
そうそうそう、残ってるもん今だに肩に見ると、はい、
いいじゃないですか、ひろみちゃんとお揃いですよ。
まあ嬉しいのか嬉しくないのか、
よくわかんない、うん、
はい、第1話は第2招待出撃を先ほどお話ししましたけれども、で第2話はロングショット、これは、はい、カヌカが第2招待に配属される話ですよね。
そうですね、はいはい、あとまあアスマが頑張る話ですよ、
うん、かっこいい。
そうです
、ね、まあ、まあそういうふうに考えると問題児だらけなのかもしれないけれども。
そうですよ。大丈夫、
第3巻が4億5000万年の罠、これはねもうさっき、はい、今言われてましたけれども、もう完全に特撮
ね、
特撮
いいのか2くらい、
特撮じゃないよね、ゴジラだよね結局ね。
ゴジラです俺やってることは全部、俺がよくねあの劇場版の3作目になったと思うよ。
そうですね、まあ種類は違うのかもしれないけどね、一応、この初代を初期 OVA シリーズの中のこの4億5000万年の罠は劇場版のウェイステッド13、劇場版3作目に若干近い部分あるね、はい、まあ、あの漫画版の廃棄物13号がメインのお話なんですけどね、まあでも全部この辺つながりが若干あるような感じも面白いと思うんだけども、うん、
どっちも一応それをね参考にっていうか元にして作られたっていうこ
と感じですもんね、うん、いやね、これはまあ終わり方が完璧にファンタジーだよね。
まあ終わり方もそうだし、その中身もそうですよね。あのもうだって初代ゴジラのパロディの要素満載じゃないですか。
そうですね、
あの平田博士出てきた時俺普通に吹きましたからね、あれね、
完全マッドサイエンティストだよね本当に。
そうそう、団体といいね、あれあの初代ゴジラに出てきた芹沢博士がそのまんまですよ、もうアニメになったっていう。
まあまたしげさんがね本当に、
はい、
期待に応えるように頑張る感じが。
あのね、ドライアイスを見ると、あの、班長がね、オキシジンデストロイヤーを。
班長がなんかこう、シゲ、ドライアイスがついてるぞって言ってて、ちゃんとしかもそれが、それにつながるっていうのを気づいたっていうのがまた笑っちゃうんだけどね。
そうそうそう。それがまたすごいなと思うんですよね。うん。うん、あんまり、っていうか、ほぼ意味ないと思いますけどね、あの、オキシジンデストロイヤー。
ちゃんと役に立ったじゃない。上がってったんだから、あれで。
まあ一応ね、あれのおかげでなんとか危機は去ったみたいになってます。意味がわからないよ。
最後の危機の去り方の意味がわからないよね、本当に。
それとあれはもう、ヒロミちゃんがいればよかったんじゃないのとか思ってた。
無言で語り合ったっぽいからね。
そうそうそう、ね。なんか伝わったみたいですよ、あれ、みたいな。
まあでもね、こう国防的に大丈夫、よかったのか、あのまま返してっていうね。
本当ですよね。
まあそれも考えてもね、なんかちょっと不思議な回ではありましたけど、まあでも面白かったよね、やっぱり、ね。
いや、面白かったですよ、なんだかんだ言って。
はい。で、まあそれがあったと思ったら、今度第4話、エルの悲劇。
はい。
はい。
これはもう、まあドタバタ回って言っていいのかな。こう改めて見て、やっぱり、全然すっかり忘れててさ、多分こういう結末だったんだろうなって思いをしながら見てたんだけれども、
はい。
いや、これもこれで面白い。
なんかあの、その第3話と比べるとなんかこう振り幅が激しいですよね。
そうなんだよね、毎回で、この4話につながる、まあ、完全にこれはねもうミステリーをうまくギャグに昇華したみたいな感じの話でしたけれども、
そうですね、最終的にね、
うん、でもまあ一応意味はあるんだよね、これみんなこう拳銃をちゃんと使うときはきちんと考えなきゃいけないっていう、うん、そういう基本をやり直しましょうよっていう話なわけで、
まあでもあれ、太田だけでいいと思うんだ、俺。
そうだよね。まあそういう意味じゃ、太田だけでいいんじゃない？ひどい目に遭うのは、はい。
一番きつかったの太田だと思いますけどね。
まあ太田結構怖がりだからね、なんだかね。
怖がり
だからね。で、まあその後、5、6と例の話につながって、7話の特殊隊機隊。これはね、監督がおしりさんじゃないんだよね。
そうですね。
はい。だから、まあちょっとテイストが若干違うんですけど、まあ、王道なパトレーバー作品になってるような気がして、ちゃんとね、はい、パトレーバー活躍しますし。
そうですよね。なんかまあ、うん、結構いい話で終わりましたよね。
そうなんだよね、最後のね。なんか、この特殊隊機隊への南雲さんのがすごい笑顔でさ。
そうですね。
ああ、本当だ、そう言われて
みれば。なんか妙にこう、後藤さんとなんかあんじゃねえのっていうぐらいに仲良さそうな感じが。うん、
長かったですよね、見つめ合
う。そのまでのね、流れから考えると、あまりにも近づきすぎてる気がしたんだけれどもね、
じゃあ。おそらくなんかあったんじゃねえのって思いますよね。
二人にね。 二人に愛がありそうな感じがね、あったところがね。まあ、特にね、こう、1話からこう、ずっと見ていると、まあ、カミソリ後藤と言われている後藤隊長ですけれども、前半の方は特に振り幅があったかなっていう気がしますよね。なんか安定してないの、キャラがまだ。
うん。
面白い、あの例の後藤さんだっていうイメージがあるんだけれども、なんか安定してない感はあったね。
だってあの、1話のあの、宿直室で、あの、アスマの足蹴られながら、あの、雑魚寝してたところとか見てると、ねえ、この後藤さんがあのカミソリ後藤かいみたいなね。
そうですね。
どうしてもやっぱり、ね、
そう思えない
、寝言とかね。
そうね。ただのギャグキャラだもんね。だから、ヒルハンドンっていう感じとは繋がらない、まあ、ヒルハンドンじゃないみたいな感じもあるよね。
そんな要素はなさそうに見えてしまいましたね。
そうなんだよね。だからその辺がまあ、とりあえず我々の中の記憶として残ってる後藤隊長っていうのが、やっぱり劇場版のイメージっていうのがいかにこう、来てるのかっていう感じかな。
大きいですね。
だってやっぱり劇場版の後藤さんがあんな感じなわけないじゃんっていうね。
そうそうそう。
そっちベースで見ちゃいますかね。
そうなんだよね。ヒルアンドンと呼ばれているのはやっぱりちゃんとね、考えてるっていう感じがありそうな気がしちゃうじゃない。うん、
そうなんですよね。うん、まあ、なんか裏でね、やっててほしいなと思うんですけどね。うん、まあそれまでのね、1話から4話あたりだとそういうのはあんまなかったっていうか。
そうだね。まあそういう意味じゃ突然出てくる二課の一番長い日なのかもしれないですけど ね。
裏の顔が出てきましたからね。
そうね。まあそういう意味じゃちょっと特殊隊機体は、特殊な作品かもしれないですけど、そういう意味じゃ、こうね、パトレーバーっていう、この、まあレイバーが活躍するパトレーバー作品っていう意味では面白いと思います。うん
でもなんで森友さんっていうテロリスト出てきたじゃないですか、
はい、
なんであれも千葉さんが声を当てたんだろうってすごい思います。
千葉さんがほら出たかったけど今回出る予定がなかったからじゃないの。
しげさん
しげさんじゃないのってすごい思っちゃいました、まあ、
どうしようとか言ってたもんね。
それ
これしげさんだろお前とかこいついつこうずら取ってしげさんに戻るのかなとか思いながらね。
しげさんいつの間にテロリストへって本当に思います。
それだけはまあちょっと気になったことですね。まあはい、あの千葉さんが出るのは大好きなんだけどさすがにテロリストはどうだろう。
どう転がってもやっぱしげさんにしか見えない。
そうなんです。そこはちょっとどうだったんだっていう気がしましたけどね。
はい、
はい、
続きましてそこつねさんありがとうございます。とんでもない低予算の中でどんな演出ストーリー展開をすればいいのかかなり苦心したとかなり後になってからのインタビューで押井さんは答えていました。何せロボットものなのにロボットかっこレイバー中心の話を作れないのですから。思うにうるせえやつら劇場版あたりから顕著になった時間がないから好きに作って構わないという押井さんの悪い癖がやらかした天使の卵の大失敗の反省を生かしいかに勝つために戦うかその方法論と経験値を初期 OVA で蓄えていたのではないかと。まあだからこそ最初の劇場版でようやくまずレイバーありきの世界観の話を作らせてもらえるだけの予算が出たんではないかと思いますがということです。ありがとうございます。
ヘッドギアに押井さんが入ったのは一番最後ということなので、
はい、
そうなんですよね。有名な話なんですよね。だから、はい、まあ、すごい、こう、規制の中で作った、もともとレイバー自体もこんなかっこいいキャラにするつもりはなかったっていう話でしたからね。
なんか、本当もっとトラクターじびた感じになってた。
逆にリアルにしようとしたんでしょうけど、どう考えてもそれじゃあプラモは売れないよねっていう、そういうのをやりたかったっていうのをやりたかったのが、全然こう、伊豆淵さんが書いた、パトレーバーのね、デザインそのものがかっこよかったんで、揉めたっていう話もあったみたいですけれども。
あ、ヒーローみたいな、ヒーローロボですもんね、あっちはね。
そうなんですよね。でもやっぱりそれは正解だったと思いますよね。パトレーバー、いくら人間ドラマを書いてるのが実はパトレーバーだったとしても、レーバー自体が格好悪かったら、特に警察の方の、
はい、
ここまで盛り上がったかって言ったら、だいたいほら、第一正体のあのロボ、
はい、
ロボじゃねえ、あのレイバー。
ゴリラですか。
ゴリラ。
はいはいはいはい。
あれ、かっこ悪かったじゃん。
まあ、ね、インデラップと比べたらね、全然。
ね、6巻かな、桜田門の前で、南雲隊長が展開していた第一正体の時の、あの時のあのレイバーたちはね、かっこよかったかなと思ったけど、やっぱ普通に突っ立ってんの見るとね。
すごいね、なんか、
ずんぐりむっくり
そうそう、なんかこ う, う、ね、蒸気機関で動いてんのかみたいな、そんな感じだよね。
煙吹きながら動いてるみたいな、
そうそう、ガタンガタンガタンって言いながら動きそうな、そんなイメージがあるっていうね。
続きまして、トトババさん、ありがとうございます。待ってました、パトレイバーアーリーデイズ特集。まずブルーレイを買ってみての感想は、やっぱり絵が綺麗、古いけど綺麗です。なんといっても5話6話の2課の一番長い日です。冬、決起する一部の自衛隊。これだけ聞くと、自衛隊のレイバー対パトレイバーの話かと思いますが、パトレイバーはほとんど出てこない。なのに面白い。それだけ話の展開と各登場人物が魅力的です。特にオッサンどもとナグモ隊長がとってもいい。まず、後藤隊長。この後藤さんはいつもの冷静で客観的に動く感じではなく、熱く市場で動いている感じを受けます。そんな熱い後藤隊長もまたいい。また、敵の回がまた渋い。最後に決める一言なんて鳥肌ものです。そして、ちょっと出て美味しいとこを持っていく男、松井刑事。後藤さんに対して、今からでもあんたを逮捕すべきなのかもしれんな、というあの一連のやりとりは好きですね。そんなおっさんどもがいながら、一番かっこいいと思ってしまうのが、南雲隊長です。上層部に対して、たとえ守備隊全員がこの場で果てようとも、一歩も引くわけにはいきません。と短歌を切る姿は、男らしいことこの上ありません。設定はさすがに古さを感じますが、そんなこと全く感じさせない面白さがある作品です。改めてブルーレイを買って正解だったと思っています。しかし、8月27日にはテレビ版のブルーレイディスクボックス1が、9月24日にはブルーレイディスクボックス2、ニュー OVA が発売されて、これからしばらく財布と睨み合う日々が続きそうです。ということです。ありがとうございます。
来ましたよね。2課の一番長い日。
ですね。
やっぱりもうどうしても気になるこのクーデターの、自衛隊がクーデターを起こすっていう話ですよ。
意外と突飛もないところから来ましたね。
急に来ましたよね。で、実際このね、あの雪降る東京に戦車が、ヘリが、
はい、
しかもレイバーもいましたよね。
そうですね。
うん、っていうあのシーンはやっぱりすごい衝撃を受けましたね。かっこよかったもん、やっぱり。
ね、なんか。予想だにしない東京で戦争がみたいな感じですよ、
ね、うん、しかも核までっていうね、それをフェリーを使うっていう、うん、あの展開にはさすがにねびっくりしました。しかもこれをたった2本の時間枠でやってしまうっていう ね
合わせりゃたった1時間ですからね。
そうなんだよね。
ネタ的にはもう本当劇場版並みというか、まあ実際劇場版の2がこんな感じでしたけど、うん、
いや、まあ、
この時代にやろうとしたってのはすごいと思うんですよ、
う
ん、
そうだね、確かにね。だからその前までの話からすると、急にこんなヘビーな話が来たっていう感じで。
まあ、1から4まで見てて、まあこの展開になるとは誰も想像つかない
です。想像つかなかったと思うね。だからびっくりしたんだと思うんだ。俺も一回見たときに、初めに見たときに。うお、すげえって思いながら見てた記憶がある、
ね。しかもそれがレイバーの世界観に意外と合ってたっていう。
合ってたんだよね。もう、これでやっぱりもう後藤さんのキャラっていうのは確定したような感じだよね。
そうです ね、今までのすっとぼけたところから ね、うん、この一気にみそり後藤に戻ったところでね、
うん、戻ったっていうか、本当にそのカミソリだった時期があったのかって気もするけど、その前の段階でさ、まあここでカミソリっていうのが本当にそういうキャラになったような気がしますよね。
本当ですね。
まあこれはね、やっぱり後藤さんとついになるこう松井さんのキャラクターっていうのも重いとは思うんだよね。
はい、刑事さんですね。
うん、
松井さんもいいおっさんですよね。
いいおっさんだよね。だって松井さんその前のさ、あの怪獣の回で初めて出てきて、まあ初めて出てきてというか、初めて後藤さんと会ってるんだよね、どうもね、
っていう話みたいですよね。どうやらね、
その前からの知り合いだとか言うんだったら分かるんだけど、そうじゃないのにすぐコンビになってるっていうところが面白いなと。
ね、なんか後藤さんにいいように使われてる松井さんっていう。
そう
この講座、この後々の作品までずっと引きずってますよね。
そうなんだよね。俺はいずれ精神的にっていつも言われてる感じが。名台詞ですよ、もう本当にね。まあ、あと、かっこよかったのはやっぱり南雲さんね。
はい。
いやー、南雲さんかっこいい。
南雲さんのかっこいいのはこの後そのまま劇場版まで続くんですけれども、もう本当に凛々しい隊長、本当に隊長っていう感じの。
ねえ。
意外と頑固ですよね。
そう。
頑固だし、忍者にも熱いし。
うん、
まあ。絶対来てくれますからね。
おかげで、こう、上司から睨まれるっていうね。 そう嫌な役を引き受けてる感じもありますけれども、
意外とこう世あたりがちょっと下手かなっていう、でもそこがすごく魅力ですよやっぱり、
ね、いい女だよね本当ね、
いい女ですね本当 ね絶対喧嘩したくないけどね、
そうね負けるもんね
絶対勝てないもんね
はい、というふうに考えるとこの南雲さんが、
はい、
その特殊隊機体の南雲さんと同じっていうのがなかなかちょっとつながらない感じはあるんだよね、
まあなんかあったんじゃねえかって思わせる
ような
感じがしますよ
まあ多分この辺はやっぱりこう押井さんが監督してる時の南雲さんと他の方が監督してる時の南雲さんが若干違うのかもしれないけどね、
うん、そんな感じしますね、
うん、だからまあそういうのはそれで面白いのかもなとは思いますけれども、
逆にあれですよね、だから南雲さんが強く見える分こうカヌカがねなんかこう妙に可愛く見えましたけどね、このアーリーデイズの6話に関して言えば最後ドジって言ったり
そうね確かに ね、
あの辺のところ可愛いななんて思いましたけど、
はい、まあでもなんで飛び出したんだお前みたいなところ若干あるんだけど、ね、あれは何をしたかったのかがいまいちよくわからないみたいな、
あれは本当ねなんか
陽動にちゃんとなってたのかなみたいな、
いやそれにしゃリスク背負ってたもんか、でっかい、
ね、あれ撃たれてもおかしくなかったよねどう考えても、ね、
あれはねどう考えてもこう
戻れないよねあれ、あでも対するは自衛隊だ、しかも反乱軍だったからいいのか、
まあ一応まあテロリストというかそうね、
そうだよね
っていう見方をすれば、
うん、問題はないのか、
まあ、ありだったのかな、
でも逆にはね撃たれた可能性あるよねテロリストだって考えればね、
ねえ、だってあんなでかい武器を。
してますよ。
ねえ。
ねえ。あんなでけえ武器をね、大谷持たせてこれ大丈夫かよとかね。
だって、ねえ、そりゃ、やばいでしょ。
どう考えてもね、やばいでしょ。
ねえ。
打っ放しますよね。
大好きなんだから、打つの。
ね、
はい。ということで、まあ、2巻の一番長い日は、もう皆さんいろいろ思いはあると思いますんで、もう、この辺ぐらいで。
そうね。
はい本当にねテレビ版のブルーレイボックスしばらくねこうパトレーバーに関しては BD ボックスずっとポンポンって出るので、
はい、
ニュー OVA まで出ますから本当にね、すごいいい出来になっているようなので、
うん、綺麗なやつで見たいですよね、
そうね、昔からのねファンの人はねこれを機にっていうのもありかもしれません、
はい
はい、ということで、今日の特集は
機動警察パトレイバーアーリーデイズでした。
君の下した決断が空と海に寄生する大人のウォーゲーム登場、 Windows 用シミュレーションゲーム空母決戦サイフォン。そこアニ、
はい、ということで今日のボツの方、
はい、本家の丸さん、シュワスさん、またコメント書き込んでくださいね。続きましてふつおたのコーナーです。はい、黒い恋人さん、ありがとうございます。ついにサマーウォーズの設定2010年7月30日を迎えました。地元上田市ではそれにちなみ8月1日に市民会館でサマーウォーズ無料上映会プラス細田監督のトークショーが開催されます。自分は見事抽選に外れ残念です。その他に上田駅入り口には作中を再現した飾りや角間温泉行きのモデルになった電車が実際に角間温泉行きプレートをつけて運行、そして7月31日は実際に上田ワッショイも開催とますます盛り上がりを見せております。最後に残念ながら上田高校は敗退してしまい優勝はできませんでしたということです。ありがとうございます。
来週8月6日、
はい、
金曜ロードショーでサマーウォーズ、
サマーウォーズ、
はい、
放送されるんですよね。
地上波初ですね。
初ですね。
いや楽しみ。
なんかテレビ版にこうちゃんと編集してあるそうなので、まあ CM 入るからね、はい、どうしても見やすくなってるらしいですから、まあ、サマーズ一回見たこともない人はね見てみたらいかがでしょうか、うん、面白かったもんねやっぱりね。
いや面白かった、
夏の映画って感じなので、
映画
うん、
カメラ明るくて くるくるくるくる回ります
いやーこれやっぱり地域振興だよね
はい、
上田市ここまでやってんだ、すごいね。
ね、去年大騒ぎしてたじゃないですか。
ねえ、ね、すごいな。でもこれ嬉しいよね、やっぱりね、ここまでやってもね、お祭りになったらね、やっぱりね。
そうですね、
うん、見に行きたいですね、角間温泉行きプレートをつけて運行してる電車わあ、
まあ、上田高校が敗退してしまったっていうのは、これはね、去年の特集の時にどうなるんだろうっていう話題が出てたと思うんですけれども、まあ負けてしまった
と。もちろんあんま触れちゃいけないことかもしれない。
はい、ということで、ふつおた、ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組に対するコメントの宛先は、
はい、Google などの検索サイトで、ひらがな、そこあにと打って検索してください。そちらのサイトにあります各掲示板の方にコメントどしどしよろしくお願いします。
8月8日の特集は劇場版イブの時間です。
はい、
つい先日ね発売になったばかりですけれども、もともとネット配信でやっていたものなので、 DVD もねすごい限定だったんだよね、売られてたのがね。
見れない人も結構いたんじゃないかな、
うん、ていうか後から知って見たくても買えないっていう人がいっぱいいたと思う。
そうそう、プレミアとか
で、まあ、そうなんだよね、やっぱりヤフオクとかで見るとすごい値段するとかしてましたんで、まあ、それがねやっと まとまった形で、しかもねブルーレイの綺麗な感じで見れるということで話題になってます、まあ、若干ね昔特集もしましたけれども、少し追加シーンもあるっていうことなので、それも含めて特集したいと思います。
はい、
ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
カズと
那瀬ひとみでした。夏休みもいっぱいアニメを見るぞ。ケーキよりスイーツワンスリーツ溶かしてメルチパーベミー、目を伸ばしそこアニは、空母決戦バージョン 2.0 サイフォンの提供でお送りいたしました。